こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。4つの要素が分かると料理は最高に美味しくなるソートファトエシヒッチオアブラさん。熱は料理家教師であるサミン・ノスラットが、料理の美味しさを支える原理を塩油酸熱という4要素に整理した。理論書であり、実践的な料理書でもある。単に手順や分量を再現するレシピ集ではなく、なぜ塩を打つのか。なぜ油脂を選ぶのか、なぜ最後に酸味を加えることがあるのか、熱の加え方が何を変えるのかを説明し、料理人の判断力を育てることを主眼とする。前半では各要素の役割と扱い方を図解を交えて解説し、後半ではサラダ、野菜、肉、魚、卵、菓子などの料理と応用例を提示する。シェパニースでの経験を背景にした内容だが、専門厨房の技術を家庭の台所で使える観察法へと翻訳している点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、塩はしょっぱさではなく、食材の内部まで味を設計する手段である。本書が塩について強調するのは、塩を単なる最終調味料として扱わないことだ。塩は食材の持つ香りや甘み、旨味を知覚しやすくし、適切な量とタイミングで使えば、表面だけでなく全体の味の輪郭を整える。したがって重要なのは、塩を入れるかではなく、何をどの程度の大きさでいつ食べる料理として、どの段階から塩に触れさせるかという判断になる。例えば肉や豆のように内部まで味を入れたい食材と、仕上げの食感や香りを生かしたい料理とでは塩の打ち方が同じではない。本書は塩の種類、粒の大きさ、水への溶け方、食材との馴染み方にも目を向け、レシピの塩少々を鵜呑みにしない姿勢を促す。塩が足りない料理は味がぼやける一方、多すぎれば他の風味を覆い隠す、故に味見を反復し、加熱や水分蒸発による濃度変化も見越して調整することが再現性のある料理への基礎となる。ここで得られるのは塩味の強化法ではなく、食材本来の味を引き出すための設計原理である。次に、油脂は濃厚さを足すだけでなく、香り、熱、食感を媒介する。油は健康やカロリーの文脈だけで判断されがちだが、本書では風味と構造を作る積極的な要素として位置づけられる。油脂は脂溶性の香りを運び、舌の上に持続する豊かさを与え、食品をしっとりさせたり、軽くほぐれる食感にしたりする。またバター、オリーブ油、動物脂肪、ナッツ、乳製品などはそれぞれ固有の香り、水分量、融点を持つため、互いに置き換え可能な脂肪分ではない。冷たいバターを生地に残すことが、層状で軽い食感につながることや、油が鍋と食材の間で熱の伝わり方に影響することは、油脂が味だけでなく調理過程を左右する例である。さらに、油脂の量が多い料理ほど、酸味や塩味との釣り合いが重要になる。脂肪は味を丸く感じさせる反面、料理を重く単調にすることもあるからだ。本書の実用的な意義は、油を避けるか増やすかという二択から離れ、目的に応じて種類、温度、量、加える段階を選ぶ視点を示す点にある。これにより、炒め物、ドレッシング、ソース、焼き菓子を食感と香りの両面から調整できるようになる。さらに、酸味は料理を酸っぱくするためではなく、濃厚さを明るく均衡させる。本書における酸は、酢や柑橘果汁を使った特定の味付けではなく、料理全体のバランスを回復させるための軸である。脂肪や塩、長時間の加熱によって満足感が増した料理は時に重く平板に感じられる。そこへ適量の酸味を加えると、味覚の焦点が定まり、香りや素材の甘みが再び感じやすくなる。これは単純に酸味で油を消すという話ではない。酸は塩や油脂と対立する要素ではなく、それらを適量に見せ、料理を最後まで食べ進められる状態にする調整役である。本書は酢、柑橘、発酵食品、ワイン、トマトなど酸の由来ごとに香りや強さが異なることを踏まえ、料理の性格に合う選択を考えさせる。例えば、酢の鋭さが適する場合もあれば、レモンの香り、ヨーグルトの柔らかい酸味、熟成した食材の複雑さが必要な場合もある。加える時点も重要で、煮込みの途中に使う酸と食べる直前に加える酸では印象が変わる。味が何か足りないと感じた時、塩や砂糖を無条件に足す前に酸の不足を検討する。この診断の習慣こそ、本書が示すレシピ依存からの離脱である。そして、熱の管理は焼き色だけでなく、中心までの火通りと最終食感を決める4要素のうち、熱は食材を食べられる状態へ変化させ、最終的な食感を決定する要素として扱われる。本書は高温なら良い、長く加熱すれば安全という単純な理解ではなく、熱源、温度、時間、食材の大きさ、水分、鍋の状態を関連付けて考える。強い熱は表面に焼き色や香ばしさを生み出せるが、内部が生のままになったり、外側を乾かしすぎたりする危険もある。反対に、穏やかな熱と時間は硬い肉を柔らかくし、煮込みに一体感を与えるが、野菜の鮮やかさや歯触りを失わせる場合がある。そこで必要になるのは、食材ごとに目標とする状態を先に定めることだ。 香ばしい表面とみずみずしい中心を狙うのか、繊維がほどけるほど柔らかい状態を狙うのかで加熱法は変わる。また余熱鍋の混雑、休ませる時間といった一見周辺的な操作も熱の移動を通じて仕上がりに直接関わる。本書はレシピに記された分数を絶対視するより色、香り、音、抵抗感といった変化を観察するよう促す。熱をコンロの設定ではなく食感を設計するための変数として捉え直すことが核心である。最後に4要素を組み合わせて味を診断しレシピを応用する判断力を養う本書の独自性は、塩、油、酸、熱を個別の知識として終わらせず相互に作用する4つの変数として扱う点にある。料理が物足りないとき、その原因は必ずしも塩不足ではない、油脂が足りず香りが広がらないのか、酸がなく味が締まらないのか、加熱が不十分で食感や香ばしさが生まれていないのかを切り分ける必要がある。逆に油脂の豊かな料理には酸味が必要になりやすく、加熱によって水分が減れば塩分の印象は強まる。この関係を理解すると失敗の修正が偶然ではなくなる。本社後半のレシピ群と多数のバリエーションは完成品をそのまま再現するためだけのものではない。ビネグレット、ロースト野菜、煮込み、パイ生地などを通じ基本比率や操作が変わると何が起きるかを体験するための教材として機能する。さらに手元にある旬の食材、好み、調理器具に合わせて代替案を考える余地が生まれる。ただし本書は春語を覚えるだけで直ちに料理が上達すると約束するものではない。味見、観察、比較、反復が不可欠である。その実践を通じてレシピの指示を理解し必要なら修正できる料理の言語を身につけることが本書の最も重要な到達点である。結論として、本書は料理を始めたばかりでレシピ通りに作っても味が安定しない人、基本を学び直したい家庭料理の経験者、そして分量表から一歩進んで自分の食材や好みに合わせて調整したい人に適している。プロ向けの専門技法を網羅する時点ではないが、日々の献立で繰り返し使える判断の枠組みを与えるため経験差の大きい読者にも価値がある。特に味見の結果を美味しい美味しくないで終えず、塩分、脂肪による厚み、酸による明瞭さ、熱による食感のどこに課題があるか考えられるようになる点は実践的である。一般的な料理本が完成写真、材料手順を中心に構成されるのに対し本書はその手順が成立する理由を前面に出す。約100のレシピと応用例はあるものの、主役はレシピの数ではなく再現代用修正を可能にする原理である。イラストや図解を用いながら科学を過度に難解にしない点も教科書的な料理理論書との差別化につながっている。料理に唯一の正解を押し付けるのでなく観察して味を調整するための共通言語を与える一冊として長く参照できる。ご支援いただける場合はサミンのスラット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。